今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第3章1節から14節です。新約聖書ルカによる福音書第3章1節から。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの喰らいを差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。朝鮮人も洗礼を受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり、騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよと言った。以上であります。今朝も、敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めております。今日の箇所では、初めに、歴史的なこの福音書の背景が述べられています。もう一度お読みします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレレの領主、アンナスとカイワファとが大祭司であった時、こう述べられています。著者のルカは歴史の中に確かに起こった出来事として、イエス様のですね、これから伝えようとしているイエス様のご生涯、そして述べ伝えられた福音を位置づけています。ここで出てまいりました皇帝ティベリウスというのはローマ帝国の第2代皇帝、ポンテオピラトはユダヤの総督、ガリラヤの領主ヘロデというのはイエス様がお生まれになった時のヘロデ大王の息子で、ヘロデ・アンティパスと呼ばれる人物、そして彼の兄弟フィリポや、どういう人物かは不明ですが、リサニアという人物が領主でした。また宗教的指導者についても、 アンナスとカイアファが大祭司であったと記されています。まあ、アンナスと言いますのはこのカイアファの宗徒で、まあ、カイアファの前の大祭司でありました。すでに一章三節で述べられていましたが、このルカによる福音書はテオフィロという人物ですね、きっと高貴な存在、地位にいた方であろうと思いますけれども、そのテオフィロという人物に献呈されたものであります。テオフィロにとりましては、彼らの名前を聞けば、まあ、いつのどういう時代なのかがすぐ分かるような、まあ、そういう人物ばかりであったろうと思います。同時にここに出てきますポンテオピラト、ヘロデ、そしてアンナスとカイアファというのはですね、まあ、4人ともイエス様の十字架による死に加担した人物であります。これはまあこの後だんだんと分かってくることですけれども、しかしルカはすでにここで彼らを登場させることによって、イエス様の十字架をこの読者に予感させているわけです。さて今回もイエス様の宣教の御業について述べる前に、今日の箇所で洗礼者ヨハネが登場します。すでにイエス様の誕生の前に、まずヨハネの誕生が、しかも折り合わされるように交互に語られていましたが、そのような語り方によって著者ルカはヨハネとイエス様が、ある意味切り離すことのできない関係にあることを示し、またその中で洗礼者ヨハネの役割が、主に先立って生き準備のできた民を主のために用意することだというふうに語ってきました。ヨハネはイエス様に先立って歩み、イエス様のために道を備え整える、そういう人物、そういう働きであります。そしてこの福音書の読者ですね、この聖書を読む私たちもまた、洗礼者ヨハネの言葉と働きによってイエス様の言葉と働きを受け入れる備えがなされていく、そういうふうに作られているわけですね。さて今日登場しました洗礼者ヨハネの働きは、神の言葉が彼に下ったことによって始められました。そう記されていますね。彼は自分の修行や悟りによって得た知識ではなく、また彼自身の思いや決断からその働きを始めたのでもなく、神の言葉が彼に下ったことによって、つまり神様の働きによって始めたのであります。これはとても大事なことです。聖書が語る救いの知らせ、つまり福音は人間の思想ではありません。神様から下った知らせ、神様が告げられた御言葉によって始められました。そして人がそれを聞き受け入れ、それに従って生きていくところに信仰の出来事が起こっていくのであります。またヨハネに神の言葉が下ったのは荒れ野であったというふうに述べられています。なぜ荒れ野なのでしょうか。それは4節以下に語られている預言者イザヤの言葉がこの洗礼者ヨハネにおいて実現するためでありました。今日の3章4節から6節に、鍵括弧で記されておりますこの御言葉は、旧約聖書イザヤ書40章3節から5節の引用であります。つまりヨハネは荒れ野において、この荒れ野に主の道を整えようと叫ぶ声として登場したですね。すでにイザヤ書で予言されていたものの成就として、ここで登場しているのであります。 荒れ野に道を整えることを五節では、谷はすべて埋められ山と丘は皆低くされる、曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、というふうに記されています。つまり荒れ野とは山や谷があり、道は曲がり凸凹であるようなところであって、その道を整えるとは、まさにその山を削り谷を埋め、曲がった道をまっすぐにし、凸凹を平らに舗装するということです。そしてそのようにして整えられるのが主の道であります。その主とはイエス・キリストのことですね。ヨハネはイエス様の道を整えるために建てられ使わされたのでした。ではなぜそのようにして整える必要があったのでしょうか。なぜヨハネがですね、洗礼者ヨハネがイエス様の前に登場する必要があったのでしょうか。それはイエス様のお働きがいよいよ始まろうとしているのに、実はこの人の側にですね、そのための備えができていないからです。つまりここでの荒れ野というのは人の心のありようを象徴している、そういう言葉であります。そしてそれは当時のユダヤ人がそうだったというだけの話ではありません。現代を生きる私たちの心も荒れ野のような状態にあるのではないでしょうか。実際私たち自身の中に不安や恐れがあり、不平や不満や妬みがあり、人を憎んだり人との関わりを恐れ、自分の殻の中に閉じこもろうとしたりする、そういう心があります。つまりそれがですね、荒れ野なんですね。ですから皆自分自身の心の中に荒れ野を持っているわけです。そしてそういう人が集まって作っている社会だから、社会全体も荒れ野のように荒廃しているのですし、まさにその勢いが止まらないのではないかと思うのです。神様はそのような私たちのために一人子イエス・キリストを救い主としてお使わしくださいました。その救いに預かるには、やはり私たちの心の荒れ野に主の道を整えてもらわなくてはならないのであります。さてヨハネはまさに荒れ野にその道を整えるために、ヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えました。この悔い改めの洗礼を述べ伝えることが荒れ野に主の道を整えることであります。彼は人々に洗礼を授けますけれども、この洗礼は罪の許しを得させる悔い改めを意味するものでした。つまり洗礼の目的は罪の許しを得ることであり、まさに罪の許しこそが荒れ野のように荒廃している私たちの心に与えられる救いそのものなのであります。これをもう少し言い換えますと、私たちの心が荒れ野のようになってしまっていることの原因は私たちの罪にあるということですね。この罪というのは間違いとか個々の悪行のことだけではありません。もっと根源にある事柄で、それは私たちの心が神様に背を向け別な方向に歩んでいるということです。神様に背を向けている人間は、ではどこを見つめているでしょうか。 神様に背を向けて私たちはどこを見つめていたのでしょうか。それは自分自身であると言えるでしょう。自分の思い、自分の願い、自分の欲望を見つめ、それをいかに実現するかを第一に考え、そのためにあくせくしているのではないでしょうか。そして自分を見つめて歩むときに、必ず視野に入ってくるのが他の人々のことではないでしょうか。それは愛する対象としてではなくて、あの人と自分はどちらがより幸せか、恵まれているかということを比較するためです。そして自分の方が恵まれていると思えば安心し、優越感を覚えるでしょうし、逆にあの人の方が恵まれていると思えば妬ましくなり、意地悪な思いや憎しみが湧いてくるでしょう。そのようにして私たちの心の荒れ野がですね、現れ出てくるのであります。そしてその根源は、神様に背を向けて自分自身のことばかりを見つめていることにある。それが聖書の言うところの人間の罪であるのです。そしてその罪が許されることこそが、荒れ野から抜け出す唯一の道なのであります。そして今日の箇所ではっきりと言われているのが、その罪の許しを得させるのがですね、その入り口が悔い改めであるということです。ただしここで言う悔い改めとは、自分の犯した罪を反省して同じ過ちを繰り返さないように決心することではありません。これまでも申しましたように、問題はそれらの根源にある罪、つまり神様に背を向けていることですから、神様に背を向けていますので、悔い改めというのは、神様に背を向けている私たちが方向転換して神様の方を向くこと、それが悔い改めなのであります。単純に、ああごめんなさい神様すいませんではないんですね。これまで神様に背を向けていたものが神様の方を向くこと、これが悔い改めです。この悔い改めを意味する言葉は、もともと帰るという、そういう意味の言葉です。神様のもとに立ち返り、神様にしっかり顔を向けて生きるものとなることが悔い改めなのであります。そしてそれによって罪の許しを得ることができるですね。もちろんこの私たちが悔い改めることによって罪を帳消しにできるということではありません。罪を許してくださるのは当然神様です。背を向けていた私たちが向きを変えて神様の方に顔を向けるときに、神様は私たちに恵みによってですね、罪の許しを与えてくださる。ヨハネはそのことの印として洗礼を授けていたのであります。さて、その洗礼を授けていた、ヨハネの言葉がこの7節以下にはですね、今度はその洗礼を授けてもらおうとした来た人々に対して、ヨハネがこう大変厳しい言葉を言ったことが告げられています。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと、本当厳しい言葉ですね。このところを読みますと、罪の許しに至らせる洗礼を授けているのに、お前たちは神の怒りを免れることはできないというのは、おかしなことを言ってるなと思われるかもしれません。しかしここでヨハネが言っているのは、一つには洗礼という儀式を受けさえすれば、それで罪が許され神の怒りを免れることができるという、そういう安易な考えを抱くなということでありましょう。そしてもう一つは、8節にありますように、 我々の父はアブラハムだと、神の民なのだから神の怒りを受けることはないと高をくくり、悔い改めようとしない人々に対する警告であります。しかしこれは逆ですね。神の民であるからこそその神に背を向け立ち返ろうとしないなら、神様はその人々を斧で切り倒し火に投げ込まれます。このようにこの七節以下には、悔い改めの必要を認めず神様の方にまっすぐに向き返ろうとしない人々、自分の罪の問題を真剣に受け止めようとしない人々に対する警告が語られています。この警告は私たちにもですね、私たちに対しても、神様に背を向けて自分自身のことばかりを見つめて生きていることが罪であり、その罪によって自分の心の中に、また周囲にも荒れ野が生じていることを深刻な問題として受け止めさせ、心の向きをまた人生の方向性を変えて神様の方に立ち返るべきことを強く進めるために語られています。この進めこそ、洗礼者ヨハネが主イエス・キリストのために整えようとしている主の道なのであります。この悔い改めへの促しの声が、荒れ野のようなこの世に、また荒れ野のような私たちの心に響くことによって、主の道が整えられていくのです。そしてその道が整えられるところに、主イエス・キリストによる救いの御業が、具体的には十字架の死による罪の許しの恵みが実現していくのであります。さらに悔い改めは具体的な変化を求めています。ヨハネの教えを聞いた人々は皆、私たちはどうすればよいのですかと問うていますね。真の悔い改めは、自分自身を神様の御心に従って変えようという意思を呼び起こします。具体的に示されていますが、まず自分は物があり余っても、隣にいる必要なものを事欠く人に対して何も苦にしなかった人、食べ物をふんだんに食べて他の人がお腹を空かしていても知らぬ顔であった人、そういう人は無情で欲張りな人、自分のことしか考えていない人ですね。誠の悔い改めは、そういう人がですね、そのような無情で欲張りな人を今度は与えることのできる人に変えます。これが悔い改めによっての変化ですね。また徴税人に対しては、不正な忌まわしいやり方で金を集め、自分を肥やすことに執着することから、今度は潔白な身になるようにと勧めています。潔白になることを求める心を、この変化を与えているわけですね。さらに兵士たちに対しても方向転換を求めます。当時の兵士たちは虚偽の告発やゆすりなど、そういう不正の機会が多くあったようです。そんな彼ら、つまり権力を有する彼らに、公正と正義を行うよう求めているのであります。公平と正義を行うよう、この変えられるわけです。このようにここに語られているのは非常に身近なことですね。具体的なことです。罪の許しへと至らせる悔い改めの道を歩むとは、現実離れした理想を掲げて生きることではなくて、私たちの身近な、また具体的な生活から始まるのです。日々の生活において、 自分のことばかりを見つめていた目を神様の方に向き直して、神様を見つめながら歩むところに罪の許しへと至らせる悔い改めの道が現れ出るのであります。今日ご一緒に聞いてまいりましたが、この洗礼者ヨハネの言葉は真剣であり単純であって、何か気をてらうようなところはどこにもありません。彼が呼びかける言葉はある意味誰もが知っていることであり、同時に誰もが目をつぶっていることでもあります。これこそが洗礼者ヨハネが人からも自分自身からも自由になって、ただ神様の誠の証人として神様の御旨を私たちに伝えていることの証であります。今日はこの後聖餐式が執り行われます。この洗礼者ヨハネの声に謙虚に耳を傾け、自らの罪を認識し、誠の悔い改めに導かれて、主イエスキリストの恵みを心の奥深くにまで受け取りたい、そう願うのであります。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちの荒れるのような心を御言葉によって整えてくださり、主イエスキリストの御言葉と御業を私たちに与えてくださった幸いを心から感謝いたします。本当に私たちは固くなであり、あなたの方を向かず、むしろ自分自身のことを思ってしまう、本当に弱き者でありますけれども、あなたはいつも御言葉を通して、あなたへと向き返させてくださり、誠の悔い改めへと導いてくださいますことを、本当に感謝いたします。自分の力を過信することなく、どうかあなたへといつも心を向け、そしてあなたからの恵みを受けて、心とまた思いと行いにおいてあなたの喜ばれることをしていくことができますように、そして何よりも御子イエスキリストを心から待ち望んで、その恵みに私たちを満たしてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。